こんにちは。白金工業、今週も始めていきたいと思います。吉田です。
こんにちは、二の平です。
こんにちは、広岡です。
では、今週はですね、先週に引き続いて、特別ゲストということで、高見さんをお呼びしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
イェイ。で、高見さんはですね、今は、アメリカの大学で、PhD で研究者をされていて、で、あと、有名なところでは、カグラージャのコミュニティを一番初めにスラックありますけど、あれを作られた方。
まあ、作ったっていうか、宣伝したって感じですね。
あ、そうなんですね。
まあ、その辺もおいおい。
はい。では、今日はですね、そんな高見さん、僕たちは結構、研究のこととか、海外の大学どんな感じですかみたいなこととか、はいはい、なんかキャリアのこととかを聞いてみたいなと思っています。
よろしくお願いします。何でも聞いてください。
よろしくお願いします。お、ありがたい。ではですね、一番初めに高見さんの自己紹介を軽くお願いできますか。
佐藤高見です。よろしくお願いします。まあ、もともと一番最初新卒でブレインパッドっていう会社にいて、多分皆さんいらっしゃるところにいたんで、吉田さんとは微妙に被ってるっていう感じですね。
そうですね。
で、まあ、私は3年半ぐらい勤めて辞めて、でそこからちょっと留学の準備を進めて、でその間ジョブをちょっと仕事を少し転々としつつ今アメリカの大学院で PhD1 年目をやってるっていう感じですね。でもともと専門は最適化で、だから先週のニューヨーカー後藤さんも最適化で2週連続 で私も連続最適化の人間で、まあ、2週最適化の人をやって、で、まあ、今は最適化じゃなくて、セキュリティの研究室で、まあ、自動運転車にいかに事故を起こさせるかみたいな、そういう攻撃を日々考えてますね。
全然また違います
ね。いや、なんかセキュリティの研究を始めて、その人に研究の説明するのすげえ楽なんですよ。そう、自動運転車に攻撃してるとか、みんななんかなんとなくすごいってなるじゃないですか。
まあ確かに連続最適化って言われるよりは、
なんか反省定置計画問題を蘇生を生かして高速に解いてるんだって言っても、なんか何が嬉しいのかってか、俺も何が嬉しいのかよく分かってなかったし。
なるほど。
まあそんなこと、まあもともとセキュリティやるつもりはなかったんですけど、なんか今ノリと勢いで今のラボにいるっていう感じですね。
いや、もうその辺の話もめっちゃお聞きしたいんですけど、そうですね、今日お呼びしたのは、高見さんはもともとブレインパッドにおられたということで、あとツイッターで日本語論文を書かれて、一旦いいところにキリが良くなったから日本語を喋りたいって言われてたので、思い切ってお声掛けして出てもらいました。
いや、本当に今日本語を話す機会がなくてやっぱで論文もちょっと死ぬかと思うぐらい忙しくて、なので良かったです。
今はなんかリバイス待ちみたいな状態なんですか？
これからレビューが入ってリバッタルがあって、でアクセプトされるかされないかみたいな、そんな感じですね。
あ、そうなんですね。
一応投稿が終わったって感じです
。じゃあそれの息抜きという感じで。
そうですね、一応渡米してからずっとやってたやつだったんで、まあ一旦これが通れば多分 PhD は終われますね。まあ、これだけだと厳しいですけど、多分これが通ると今そのフォローイングアップワークでいろいろやってるのがあって、それも多分通るので、まあ、PhD は多分終えられると思います。
そうです。あと、なんかつながり的なところで言うと、この番組は白金工業 .fm っていう名前にしてるんですけど、白金工業っていう名前自体は大昔に会社のメンバーの人たちで、OR 学会のデータ解析コンペとかに出てた時につけてたチーム名だったんですよね。そうそうそう。で、多分それって僕なんか高見さんから僕は聞いたような気がしていて、一番初めは、
いや、俺が つけたわけじゃないと思う。今夜さんとかあのところだと思いますね。
お、今の部長の方々がつけられたやつなんですね。
なんか俺が名付けた、でもなんか名付けたとこにいたような気もするな。なんかデータ解析コンビチーム名どうしようかで、ただ私が入る前にもう白金工業で出てたような気もするんで、ちょっと怪しいです。
すごい。まあ、起源は多分7年とか8年ぐらい前なんです
よね。そうですね。
おそらく。そう、最近はこの名前を使っていろいろ、活動してるっていう感じで。
あ、だって、前は最初五反田工業でしたもん。
うん、そうですね、五反田に会社あったんで、
それが白金になってちょっとシャレオツに
、うん、この名前を最近は使い倒してます。
だってもうね、五反田のオフィス知ってる人もほぼいないですもんね。
うん、五反田にあったっていうことを知らない人も今はたくさんいると思いますね、はい、最近だと二平さんがツイートしてなんか妙にいいねとかたくさんもついてたんですけど、何でしたっけ、あのユバタスっていう TFN 社が昔サービスしてたののロゴキャラクターの人形みたいなのがあって、なんか二の平さんがそれをこう先輩から引き継いだんだけど、この人形を持ったものは1年以内に漏れなく転職しているみたいなジンクスがあってあれのなんかそうですね、源流は高見さんだったんですよね、多分。
だから岩田さんの開発者たちになんかすごい申し訳ないよ、盛り上が
り。そうですよね、あれちょっと怖かったんです
けど。祭り方をしてしまいましたけど。あれは私がその ICML の2015の論文読み会、PFN で主催した時に、まあ、発表者で行って、で、発表したらあげますって言ってもらった後、ずっと机に置いてあって、で、辞める時にその中田さんにこれ
そうですね、僕の同期
の、はい、これは俺だと思って大事にしてくれって言って渡してたのがユバタスの人形でしたね。
全く同じ言葉先輩からもらいましたね、これは俺だと思ってってい
や、なんか伝統になってるよね何よりです。
すごい、いろんな思念が詰まってる人形。あの人形でもめっちゃ可愛いんだ、今日の質に。
いや、なんか、岩田さんのね、あの猫。猫ヒョウか、ヒョウですね。
チーターヒョウ、うん、うん。ですね、手足が長いから、はい、モニターの上にいつも、なんか猫みたいに乗ってて、可愛いんですけど、なんか代々ずっとあれもまだ残ってて、社内には微妙に高見さんの名前と、高見さんのなんか、もろもろが、まだ社内にありますよっていう話
で
した。
何よりです、それは。まあ、もうさ、3、4年経って、2016年の夏に辞めたはずなんで、もう4年前ですね。
そうですよね、うん。社内の SNS の記録とか見ても、本当に昔の日付が残っているので、結構時間が経ったなっていう気はしますね。うん、で、その後に、リクルートに転職をされたんですよね。はい、
リクルートのコミュニケーションズですね。リクルートコミュニケーションズに、9ヶ月ぐらいいて、
うん、
でその後1年2としてフリーランスちょっとやって、で今アメリカって感じですね。で
ちなみにリクルートにおられた時も普通にデータ分析をバリバリされてたんですか？
リクルートコミュニケーションズって会社は、うん、なんていうかリクルートのその広告を一手に引き受けてる会社で、リクルートグループのだから、まあ、うん、広告っていうのは、うん、ブレインパッドも広告のソリューションとか売ってるじゃないですか。うん、
はいはい。
まあ、あとちょっとライフスタイル周り、ライフスタイルはホットペッパーとかジャランとかやってるところの、まあ、予測のモデルとかちょろっとやって、うん、ただまあ9ヶ月しかいなかったんで、てかまあブレインパッド辞めた時にもう留学することは決めてて、だからなんか受かったら辞めようっていう形に、でまあちょっと申し訳ないんですけど、少しそういうちょっと新入社員になると業務量減るじゃないですか。だから辞めて留学準備をその新入社員しつつやして、でその時は全部落ちて、でなんかその浪人しながら会社勤め無理だってなって辞めて、まあニートになったって、そんな経緯でしたね。
ああ、その間にめちゃくちゃじゃあ準備を進められ
てたんですね。そうそう、まあ一応準備はしてたんですけど、やっぱ働いてるとね、まあ特に私は英語苦手だったんで、そこを上げるのにすごい時間がかかりました。
留学準備って、その英語の勉強とかの他にどういうのがあったりするんですかね？
オフィシャルには GRE っていうそのセンター試験みたいなやつと、まあ TOEFL と、あとエッセイがあれば、まあ受験はできますね。じゃあ PhD の場合は教授が取る取らないの話なんで、まあ教授のコネがないと基本受からないですね。
教授っていうのは行く先の教授？
あ、そうそうです。
ではなく、
いや、行く先の教授ですか、受け入れ先の人に連絡取って、だから、まあ、受験前にちゃんとそのまあその教授にコンタクト取ってないと、まあほぼは受からないですね、 PhD は。まあ大学によっては まあでもそれもな、うん、基本はないと厳しいですね。まあでも私はなしで行ったんで、まあかなり苦労したってそういう話ですね。だから PhD では受からなかったんで、だマスターだったら、それだけで受かります。
ああ。そうか。初めはマスターで受かれたんですもんね。
で、PhD に編入してって感じですね。あ、いや、編入って制度もなくて、実は。だから、9月に入学して、こっちの入試って12月なんで、12月に、PhD 再応募ですね。で、受かった後は、マスターをその、まあ、ウィズドロー、だから退学、マスター退学、PhD 再入学っていう感じで。
ああ、そういう感じなんですね。
まあ、だから、まあ、PhD 行くなら、教授のコネがないと基本無理ですね。
じゃあ、あれなんですか？マスターは、じゃあ、取らないっていう形になるんですか？
あ、だから、こっちは、5年で MS-PhD コースなんで、まあ、別にマスター取らなくて技もあるし、授業は、全部移管できたんで、中退、マスター中退でも授業は全部移管できたんで、あと1個授業取れば書類さえ出せばマスターももらえます。
面白いですね。そこは日本と全然違いますね、システムが。
そうですね、まあ、まあでもまあ普通の こっちの PhD コースは大体マスターは授業取り終わると書類出せばもらえますね。まあ、修士は修士であるんですけど、修士、まあ一番の違いは誰が金払うのかね。まあ、PhD は給料出るって、ボスが金払うんで、払ってくれるんですけど、まあ修士は自腹になるんで、そこがかなり厳しいですね。
期間だけで言うと、日本と同じように、マスターは2年、PhD はなんか博士課程3年、3年間みたいな感じなんですか？
マスターこっち基本、性質オプションっていう論文のオプションもあるんですけど、普通はコースワークだけなんで、そうすると、最短で、最短っていうか、まあ、大体、4クォーター、4クォーターあれば、卒業できますね。だから1年3ヶ月ぐらいで、卒業することはできます。
PhD が。
マスターです、マスター。
マスターが。
PhD はまあ5年なんで、まあ最初の2年で授業を取り終えて、なんかクアルズとかキャンディデンシーエクザムみたいなのを受けて、PhD キャンディデートになった後、まあ3年ぐらいかけて、まあ卒業するって感じですね。
それは高見さんは、カリフォルニア大学アーバイン校っていうところですけど、その大学がそうっていうだけじゃなくて、アメリカがそういう仕組みってことですか？基本は。
まあクアルズないところもありますけどね。PhD はそのまま5年で終えるっていう。だ試験。結構、最近はなんか、取った人大体終了させる形になってるんですけど、まあ、昔の結構トップ校とかだと、PhD を結構山のように取って、で、2年後のそのキャンディデンスエクザムで、落として、そいつらにはマスターの学位だけ上げてさよならっていう、そういうシステムの、とこが結構あったんですよ。
残酷すぎる。
最近はなんかそれやると、在学してる人の、なんか、今までいた友達が落ちていくわけじゃないですか。残った人のテンションも結構モチベも下がっちゃうみたいなので、なんか最近は結構取った人をちゃんと終了させるから、その入り口を絞る形になってきてますね。
論文はどうなんですか？ PhD 終わるなんかその条件みたいなのって論文何本出すみたいな感じ
なんですか？なんかまあそれも全部その教授によってて、まあなんか教授が運って言えば運だし、ただ、うんと言って、ディフェンスって言うんですけど、最後の、博士論文のディフェンスが通れば終わりなので。
公聴会みたいな、
ね。ただまあ、一応ボスには、インフルエンシャルな論文3本っていう話が出て、で、まあ、どうなるやらって感じですね。
インフルエンシャルはどういう定義なんですか？
まあ、それはまあ、ボスが決めるってことだと思いますよ。
俺が認める論文3本ってことです。 そしたらその論文数が出れば別に5年 いるよっていう期限は別に
関係ない。なんかこの前タイムラインに誰か流れてきて、なんか2年半で終えた人もいるっていう。だそこっちは別にあの決まった年限はないので、あの、まあ、ちゃんとその卒業の、まあ、教授が認めて最後ディフェンスが通ればいいって感じですね。
高見さんのボスは厳しい先生ですか？
いやー、やばいっす。いやー、ほんと忙しい。ほんと、もうなんか、あの、人間性を捧げることに、あの、ただまあ一応その、特にその最初の一本が通るまではすごい厳しくするっていう話だったんで、だこの2年間は本当に、死ぬかと思った。
ツイッター見てるだけで大変そうですもんね。だ
ってあとは私の場合、その修士で入って、で、お金もなかったんで、修士を早期卒、早めに卒業する、1年3ヶ月で卒業するには、まあ、1クォーターに3授業を取らなきゃいけなくて、で、プラス研究ってかなり、まあ、こっちの授業取ったことある人からすると、まあ、3授業プラス研究は結構やばいんですよ。だ大学に泊まったりしてて。で、あと、まあ、PhD のその、保証もないわけなんで、だその、就活とかインターンを探したりもして、だストレスフルな中、授業を3つ取って研究して、で、まあ、なんとか形になったんで、感慨深いものがあります。
もう想像できないぐらい大変そうだな。
だそう。うん、だ9月に入学して、10月に今の研究室に入って、で、私、日本の修士持ってたから、授業がいくつか移管できて、あれ、なんか気合い入れや1年で終えられんじゃねえ、マスターみたいな話になって、で、ボスに、なんか俺、私、なんか、1年で3クォーターで修士取れちゃいそうなんですけど、今年 PhD 出していいっすかみたいな話になって、ただボス、うちの指導教員もその UCI に来たばっかで、なんかよく分かってない、なんか UCI の入試もよく分かってないから、まあなんかあまり乗り気じゃなかったんですけど、まあ出すだけは別に損にならないっすからみたいな話でこう丸め込んでだその10月12月だから2ヶ月でなんとかこう推薦状をいただいて、で12月に出して、で3月の終わりぐらいになんかあのお前を PhD に考えているみたいな話をなんかしてもらったって感じですね。ただ言われたのが今でも覚えてて、そのお前の英語力が悪すぎるって言われて、だからコミッティに自信を持って通せないって。であの4月あ PhD って大体2月ぐらいにその合格出して、でみんな4月ぐらいにその4月1日に決めるのかな、大体あのどこに行くっていうの。だから4月過ぎると、まあ、うちみたいな大学はそのトップスクールからもらったらあの断るじゃないですか。だから4月過ぎたタイミングでコミッティ疲れてるから、あの委員会が疲れてるから、そこであのお前のアドミッションをこそっと通してやるみたいな感じになって、だPhD としては異例に遅い4月の中頃に最後合格をもらうって感じでしたね。
ボスは生まれも育ちもアメリカの人ですか？
いや、学部こっちってその PhD に入るのに修士いらないので、あの中国で学部まで出て、でその後あのミシガンのアナーバーに行って PhD 終えて、だ PhD を確か6年やったのかな、彼は。でその後ボス読を挟まずにうちの大学にアシスタントプロフェッサーとして来たって感じですね。
おお、なんかすごい順当なアカデミックな人なんですね。
だなんか私はそのなんか学生第1号みたいなとこあるんですよね。
そしたらあれなんですか、高見さんと同期の PhD とかいらっしゃらないんですか？
その変、あの、指導教員を変えた人がいて、PhD4 年目の人がいて、で、私がいて、で、私と同じ代に2人、あの、中国の方がいるので、今、ラボには4人いるって感じですね。まあ、同期だけど、その2人とは同期なんですけど、私は UC、あの、この大学の歴が長いので、まあ、ちょっと、少し先輩感があるって感じですね。
高見さんのされている研究の話も聞きたいなと思ってまして、はい、おそらくこれなんか普通に話したらもう何日かかかるぐらいの勢いだと思うんですけど、この門外観の人たちにも分かる程度にこう噛み砕いた感じで、どんなことを今研究されてますかっていう話してもらってもいいですか？
なんか研究自体は、はい、まあ自動、うちのラボ全体として今はそのセルフドライビングカー周りのセキュリティをやってて。
ああ、ラボ自体はそうなんですね。
で、なんかまあコネクテッドビークルみたいな、その、なんかスマート信号みたいなののやつもあったり、まあただ最近はその、一応オープンソースの自動運転車のライブラリとかも公開され始めているので、まあそういうのを見て、まあ自動運転車に対する攻撃を、まあ提案してるって感じですね。で、今その論文出したんですけど、あ、提出したんですけど、まあ、ポスターではもう、なんか前の学会で発表してて、まあ、それを、まあ、引き続きやってるっていう感じで、それは、まあ、車の車線維持装置。だまあ、自動運転車って道路の真ん中走ろうとするじゃないですか。で、車線ってカメラで検知してるんですよ。で、最近、まあ、その、車線検知も、まあ、ディープラーニング使う流れになってきて、で、ディープラーニングは、アドバーサリアルエクザンプルに弱いっていうのが知られてるので、だその車線維持装置に対するアドバーサリアルエクザンプルを頑張って作ってるって感じですね。
アドバーサリアルエクザンプルは、まあ、僕たちみたいなビジネスの分析とか、ディープラーニングやってる人は、ほぼほぼ多分馴染みがなくて、画像認識の時に、これは猫だよって画像認識するようなものに対して、人間が視覚できないような、なんかよくわかんない細かいノイズをちょっと画像に混ぜるだけで、それは猫じゃなくて、なんかテナガザルだろうよみたいに、全然違う認識をさせるっていう。
あ、そうそうです。
ざっくり言うとそんな感じのものであ
ってますか？あ、合ってます、
合ってます。で、その車線、変更を見すらせるっていうのは、自動運転車ってライダーとかってレーザーをピュンピュンピュンって飛ばして、こう空間の認識をしたりもしてますけど、そっちではなくて、もう本当に積んでる車載カメラで見てる映像に対する、そういう脆弱性攻撃みたいなことをやるっていう。
ああ、そうですね。だから結構だから、その自動運転車って、その自動化のレベルが、まあ、6段階だからかなに定義されてて、で、車線維持装置はレベル2の自動運転で、で、まだそのドライバーが中にいて、で、車線のその維持を、その車線維持装置がこうサポートするっていう、そういう形なんですね。で、だから車線維持装置はもう結構いろんな車についてて、確か一番最初に2010年から日産のシーマに入ってるはずで、で、ライダーが乗ってるのは大体レベル4以降、レベル4、レベル5、
うん、
まあ、レベル5はまだ実用化されてないんで、レベル4の、その地図データがあると運転できるよみたいなの、うん、まあ、レベル4の自動運転車にはライダーが乗ってるんで、まあ、そうするとライダーも騙さなきゃいけなくて、それはかなり難しいって感じですね。だ、まあ、その研究の難しさは、まあ、アドバーサリーエクザンプルって、その、最初、その、画像の世界で定義されてるので、まあ、その、人間に検知できない、その、微妙なノイズを加えるんですけど、まあ、まずその、自動運転車に攻撃するには、そういうノイズを、その、カメラ経由で、こう、挿入しなきゃいけないんで、だその、なんか、いわゆる、その、ホワイトノイズみたいなのは加えられないんですよ。例えば、その、カメラで空の、エリアには別、空のエリアに、そのなんか、ノイズを加えるとかもできないので、
うん、
まずその、ノイズが、その、実世界にこう、ちゃんと、プリンターでプリントできるとか、そういうところの難しい、うん、そのリアライザビリティのところが、まあ、一個大変ですと。あと、まあ、自動運転車は、その、まあ、動いてるとか、リアルタイムに処理してるんで、1フレームを、だいたいそのパーセプション、その検知は 20Hz ぐらいで回ってて、だから50ミリセカンドか、1フレーム50ミリセカンドで、別に1フレーム騙したとこで大したことないんですよ。
うん、確かに。
で、大体その車線の外に行かせるのが、で、今ドライバーがいることを想定してるんで、ドライバーの平均リアクションタイムが 2.5 秒なんですよ。だから 2.5 秒ぐらい騙さないと、まあ、いけないって感じでやってますね。まあ、あとは、マルチフレーム性とリアライゾビリティと、あとその、マルチセンサー、センサーフュージョン。さっき言ったカメラだったり、ライダーだったり、レーダーだったり、超音波、ウルトラソニックだったり、あとマップデータとの突合とかもあるので、まあ、そこのそのマルチセンサーを騙さなきゃいけないところが結構自動運転車だと大変ですね。ただ私はカメラしか攻撃しないですけど。
ノイズを入れるタイミングっていうんですかね、はい、っていうところがちょっとわからなかったんですけど、今のその自動運転車ってカメラが映像を撮って、そこでその静止画とかに変換してるんですかね、を車線変更、車線を認識するニューラルネットワークに食わせて認識をしてるっていうことだと思ってるんですけど、はいはい、実際そのノイズを入れて騙すっていうのはどの段階でそういうノイズを入れさせてるってことになるんですか？
そこが結構難しいというか、まあ、私の研究売りになってるところなんですけど、だから、まあ、どうやって攻撃するかっていうのは、まあ、アタックベクターとか攻撃経路のことをアタックベクターっていうんですけど、補修したアスファルトの色が違うとこあるじゃないですか。あれに模した、はい、だからそういうノイズ、デザインしたノイズを、地面に置いて、だからなんか、大きいポスターとかに印刷して、ペタって道路に置くって、そういう形にしてよ。
うん、面白い。そのデジタルにノイズを加えるんじゃなくて、じゃあ、物理世界にノイズを置いてるみたいなことなんですか？
そうじゃないと、まあ、その、自動運転車ってスタンドは、まあ、大体スタンドアローンなんで、そのデジタルノイズ加えようと思ったら、マルウェアとかを仕込まなきゃいけなくて、だそれは、どういうその攻撃を想定するかっていうのを、なんかセキュリティの世界だとスレッドモデルとか言うんですけど、そのスレッドモデルがその強すぎる、仮定が強すぎるってなっちゃうと、まあ、面白くないので、最初はその前の車の後ろにそのノイズを乗せるとか、あと既存研究だとストップサインとかその標識にそのステッカーを置いて騙すとかそういうのはあったんですけど、まあ、車線維持装置はまあ表札関係ないので、まあ地面に置いちゃおうぜっていうそんな感じですね。
面白い。それはさっきの1フレームだけ騙しても意味がないとか、人間のリアクションタイムが 2.5 秒っていうことで言うと、その走ってる車の例えば2秒間で走る間とかにずっと道路にそういうノイズみたいな情報が埋め込んどくってことなんですか？道路に。
そうですね。だから印刷したノイズがマルチフレームに効果を及ぼさなきゃいけないんで、そこも結構大変なんですよ。
本当に時速100キロとかだと一瞬で過ぎちゃうからっていうことですね。
そうなんですよ。時速100キロぐらいだと1秒間に20メーターぐらい進んじゃうんで、まあ時速100キロだと高速なんで、高速になると今度まあ車線も広い。で、まあ 3.6 メーターぐらいなんですけど、だからまあ大きいパッチを置けたりとかはするんですけどね。
下手したら、そしたら50メーターとか100メーターとかにわたって道路にそういうノイズの乗ったなんかコンクリートみたいなポスターという紙というかそういうのを置いとくってことなんですね。へー、あ、そういう話なんですね。
それって質問なんですけど、実世界でそれって検証してるんですか？さっきシミュレーションデータがあるってちょこっとおっしゃってたと思うんですけど、実世界でやるとなんかすごいいろいろやばい匂いするじゃないですか。
あ、まあその辺はちょっとその辺のとこは、この前の学会では話さなかったんで、まあ、パブリッシュされたら、ですけど。
あ、まだ。
まあ、その辺の、評価のところっていうのは結構難しいところがありますね。まあ、一応でも、ある程度は、実世界での、評価もしてます。
シミュレーターって、 って結構賢いんですか、そもそも。
まあ私の場合はその賢いケースが必要じゃないっていう か高速で直線に走ってるところに車線をその、まあ、曲げるって感じですね、あの車線の検知をずらしてやるんで、まあ一応そのシミュレーターとその自動運転ライブラリのブリッジは開発しましたし、一応そのちゃんと動いては、うん、あのもちろんその攻撃がない状況だとちゃんとあのまっすぐ走ってあのカーブもあの曲がってくれますけど、まあパッチ置くとあの隣の車線に行っちゃうとかそんな感じですね。
でそれをシミュレーター上で検証してリアルでも少しやってますみたいな感じなんですか。ま
あそうそう、そんな感じですね。それはちょっとなんか
面白いな、
今やってなんかあんまりあのボスにも言うなって言われてるんですけど、まあでも投稿投稿終わったので多分まあそんな感じですね。まあ、この辺はその前の学会でも一応口頭では説明したので。
車は結局その騙されて車線を割っちゃうみたいなことをしてるときに、車的には何が見えてることになるんですか？車線がないっていうふうに認識をされる。
いやだから車線はを、まあ、曲げてる感じですね。
ああ、別の位置に車線があるみたいな。
そうそうそう、右にあの右側に曲げればあのまっすぐでも右に曲がっていくので、だからそれが不思議なとこで、だからその昔ながらのエッジディテクションベースの車線検知だったら騙せないんですよ。だってそあの
そうっすね、確かに
あのその車線あるんで
そうっすね、うん、
でもまあそのニューラルネットだと、まあ、アドバーサリーエクザンプルで車線があっても曲がってるように見せることができちゃうっていう感じですね、うん、
なるほど。
それって車線検出のディープモデルってのはもう確実にもう一択なんですか、手法として。
あ、だから私うちはその今はホワイトボックスモデルを仮定してて、だそのディープラーニングの重みとかも全部あの手に入れられるっていう、
うん、
まあそれもでもその車ってそんな車種数ないので、モデル数もないので、そんなにそのモデルの幅はそんなに広くないだろうっていう話はしてますね。例えばテスラのモデル S だったら、まあ、まあバージョンはいくつかあるんでしょうけど、まあ、モデル S だったらみんな同じモデルを使ってるはずじゃないですか。まあ、だからそこ、そのステルシーネス、あの攻撃の認知性みたいなところも結構気を配ってて、だからあの地面に模様描くんで、あの車線描いちゃえば絶対騙せるんですよ。でもそれやっちゃうと、あの我々はそのまだあの車の中に人がいるっていうことを想定してるんで、さすがにあのドライバーが、あの
人間、
そう引き継ぐんですよ、ドライビングを。だからあの
そうです、ね、うんうん、
ドライバーにはあの普通に車線があるように見せつつ、そのノイズがちゃんとノイズだけがあのレーンディテクションを騙すって感じですね。
すごい、あの聞いてみたかったのは、高見さんがもともと最適化とかの方面だったのに、今アドバーサリアルエグザンプルみたいなセキュリティの方、 ML セキュリティの方に先行されたのってなんでなんですか？しかも結構分野がニッチなところだと思うんですけど、自動運転。
まあもともとなんか正直 PhD 受けた時そんなに勉強したいことをふわっとしてたんですよね。まあ最適化の研究でもいいし ML でもいいしで、でそれで、まあこっち今 ML の研究室超絶に人気なので、まあ引っかからず、まあマスターで入って、でその最初その新任の先生がセミナーやるって話で聞きに行ったら、まあその自動運転とかそのコネクティッドビークルで交通のその最適、交通を最適化するシステムに攻撃するとか、まあセキュリティの話を聞いて、で、あの、モチベーティッドな学生募集中って最後に言ってて、渡米直後で、まあ、だからリサーチの経験がつかないのが一番まずいなと思ったんで、まあ、ノリと勢いで、うん、あの出して、でまあ何か、まあ、自動運転車はマシンラーニングのモデルいっぱいあるんで、まあ、ボスもそのマシンラーニングよりのことを知ってる人が欲しかったっていうので、うん、まあ利害が一致した。
ああなるほど、もう そこにあるもあったものの中でこれが良さ、面白そうっていうやつを選ばれたってこと
なんですね。いや、ほんと、まあ、ノリと勢いですね。
あ、そうか、そうか。いや、渡米されるときに、自分はこういう研究がしたいみたいな、こう、エッセイみたいなのを書いて、研究室に行かれたのかと思ってたんですけど、そういえば、マスターで行かれてるから、その段階では、
いや、一応、書きましたけどね。マスターも、
そうなんですね。
ステートメントパーパスっていうんですけど、出すんで、まあ、それは最適化寄りのことを書いたんですけど、
そう、交通の最適化みたいなところから入ると、でも別にめちゃくちゃ違う分野っていうわけでもないんですね、ま
あ、
そういえば。
あとアドバサリーエクザンプルの計算って大体最適化問題に落とし込んでそれを解くって形になるんで、まあ、最適化の知識はかなり使ってますね、
その騙せるようにしたいけど明らかに元と違うようにはしたくないみたいな話
ですね。そうそうそう。で、かつそのマルチフレームに騙さなきゃいけない。あと一番大変なのは、マルチフレームに騙すじゃないですか。例えばその最初の3フレームで攻撃が成功すると、その車の向き変わっちゃうんですよ。だからパッて置いても、その攻撃が成功すると、その成功に従ってカメラにそのキャプチャーされ方が変わるんですよ、その置いたパッチが。だそのそのだ我々はそれをなんかフレームのインターディペンデンシーみたいな、フレーム間 その依存関係みたいな話にしてるんですけど、その攻撃によって変わる、なんかだから観測すると結果が変わるみたいな、なんか物理っぽい話があって、だ攻撃によってその自動運転の挙動も変わっちゃうんで、
確かに
それをもう考慮に入れつつ最適化に落とし込んで、それをまあ解き切るっていうのは、まあなかなか最適化の知識ないと難しかったんじゃないのかなと思ってますね。
なんかあれですね、レコメンドするとレコメンドしたっていうバイアスが入っちゃってみたいな話にちょっと似てますね。
あとはだ結局その、まあ、印刷するんですよ、その 紙というかその接像、その微妙なノイズを印刷するんですけど、まあ、印刷すると知見に、まあ、知見されないノイズってまあそれ印刷できないんで、まあ、人間には分かるんですよ。ただそれがそのどれだけ無害なものに見えるかっていうのが大事で、
ですよね。
それはそのヒューマン、その人間のアウェアネスみたいなのを考えなきゃいけないのが、まあ、課題。どうやったらそのなんか無害に見えるノイズを作れるかっていうのが結構大変ですね。
一番初めの猫の画像にちょっとノイズ加えてテナガザルに誤認識させるっていうやつ、なんか例みたいなのを別の記事で見てた時に、あれってそのなんか今はその仕組み自体がなんでこのノイズを加えるとテナガザルになっちゃうんだろうかはわからないみたいなことを書いてる記事を見たんですけど、はい、今ってそれはちょっとは分かってるんですか？依然としてブラックボックスなんですか？
まあよ、一応そのなんかそれっぽいいろいろ説明はありますけど、まあ、結局はまあよく分かってないですね。
割と結果論的によく分かんない、こんなちっちゃいノイズを入れたら認識間違うねみたいなところから、こうリバースエンジニアリング的にじゃあこういうノイズでごまかしていこうみたいな。
あ、そうそうそう。だからなんかまあ、結構そのニューラルネット複雑だけど局所的にそのなんか線形の振る舞いをするから、だからそのロスファンクション定義して勾配計算して、その勾配情報でそのノイズを計算していくんですけど、まあ、勾配って一時微分情報しかないんで、ニューラルネットだったら普通はローカルミニアにスタックしちゃうんですけど、それで作ったアドバサリーエクサンプルがまあうまく動いちゃってるんで、なんかまあ線形的な振る舞いがあるんだろうみたいな、そういうなんかいろいろ話はあるんですけど、で結局よ、まあ、ちゃんとした説明もないですし、は今とこないですし、あと今とこその効果的な防御手法もそんなにないって感じですね。
うん、
そんなにっていうか、まあ、ちゃんとしたのはほぼないですね。
割とし意図的にやっぱり攻撃しないと現実世界でもニューラルネットが誤認識することってそんなないんですかね、やっぱり。それともなんか車載カメラが乗ってて普通の道を走ってるのに同じようになんかいろんな車線誤認識をしたり 意外にしちゃうみたいな話なんですか？
なんかコーナー、そこはその、なんて、その、セキュリティとセーフティーは違うんですよね。だセーフティーの方は、うん、その、いかにその、通常の運転、攻撃以外でちゃんと動くかっていうところをやってて、だからセキュリティは、うん、こっちから攻撃しに行くんで、
ああ、そうか。
じゃセーフティーの方は、まあ、まあ、なんか、最近自動運転車の会社はすごい頑張ってるんじゃないですか。
ああ、そうか。自動運転車の会社が頑張ってるのはセーフティーの方。
まあ、もちろん、消そうとは、だコーナーケースをなくそうとはしてると思いますよ。あらゆるその状況に対応できるように。ただ、まあ、アドバイスエグザンプルは、その、セキュリティの方の話なので、今のところ、その、ちゃんとデザインされた、ノイズに対しては、まあ、脆弱であるってことが言われてますね。
この分野ってアドバサリアルエグザンプルの分野は自動運転とかの画像以外でも割といろんな業界でされてるんですか？
ああ、そうですね。なんか、最近だとその結構スマートスピーカーを騙すのとかが出てますよね。なんか多分コマンダーソングとかいうふうにググれば出てくると思うんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。できそうですね。ありそうですね。
まあ、スレッドモデルは、まあ、これもスレッドモデル結構大変なんですけど、まあ、カーステレオをFM で流せるじゃないですか。あれで、はい、カーステレオみたいなのから、こう、スピーカーから曲が流れると。で、その曲の中に、スマートスピーカーを、のコマンドが、隠されてる。
面白い。
まあ、面白いんだけど、スマートスピーカー騙して、その意味があるのかみたいな議論はあって。
そうですよね。勝手にハックしてピザ頼んだり、アマゾンで注文させたりするぐらい困るのは、
うん、まあ、
今のところ。
まあ、あとはそのマシントランスレーションを騙したりとかはありますけど、そんなにまだ実生活にニューラルネットワークを利用したやつが入ってきてないので、
うん、
まあまだ騙す対象もそこまでって感じですね。
うん、面白いですね。確かに。なんか我々の今仕事でも異常検知にニューラルネットを使ったりして、まあそういうのを実際の工場に導入しようとかって仕事してますけど、まあ未来で本当にそういうのがありふれたシステムになった時にアドバーサリアルエグザンプルみたいなので悪用して会社をハックしようみたいなことをする人がいるかもしれないから、まあそういう時になんか本当に必要になってくる技術って感じですよね。その場合は。
まああとはその、まあデータリークみたいな話とかもありますよね。ニューラルネットに例えばその個人情報が容易に埋め込まれちゃって、まあ学習です。こっちはその例えばその自然言語処理でテキストを学習したときに、なんか個人情報とかがその学習したモデルの中に入っちゃってんじゃねえかみたいなとか、だモデルを解析モデルをこう解析すると個人情報抜けちゃうのとか、そういう話とかはありますね。あとはその データリーってデータポイズニングで、学習データ側にそのなんか悪意のあるトレーニングデータを混ぜて、そのなんかバックドア作っちゃおうぜみたいな。だウォーターマークってわかります？ある特定のマークを例えば左下に置くと、どんなに画像が変えるでも、まあ、馬になるとか。
へぇ、
まあなんか、まあ、ニューラルネットワークなんか超脆弱なので、まあ今はなんか攻撃がみんなにおもちゃにされてる感じですね。だ本当にその、
こんなちょろく騙せちゃうぜっていうのがいっぱい見つかるんですよね、今は。
だからなんかすごいその、すごいなんか超、実験的な研究も、そのなんか理論保証のない、なんか、適当な研究とかも増えてきちゃってて、まあなんか、
うん。
なんか良くないところはありますね。
ML セキュリティだと結構、そのアドバーサリアルエグザンプルが絡む内容が、やっぱり割と多くなってくるんですかね。
まあ今だとそうですね。まあアドバイスエクザンプルは、その、出来上がったモデルに対する攻撃で、テストタイムの攻撃で、データポイズニングとかトレーニングタイムの攻撃。
ああ、なるほど。
で、まあデータリークはその中間みたいな。
なんか聞いてて思ったのは、やっぱりね、それ攻撃が今、なんていうんですか、いろんな研究で行われてて NN を発揮してるって話だと思うんですけど、防御の話ってのはまだまだ遠い未来なんですか？
いや、防御の話もだ、防御もだ、なんかある種画像だと、あのちょっとノイズ加えればとか、ちょっとそのブラーリン、あのぼかし入れたりすると、それがその防御として言い張れちゃったりするんですよ。
なるほど。
例えばそのあのデータオーグメンテーションみたいに画像をちょっとずらすとか、うん、回転させるとか、
うん、
あとはそのなんかちょっと変換を挟むとか、だからディフェンス側もすげえそのなんか適当な論文が多いんですよね。
なんだろう、モデルの反過性をめちゃくちゃ上げたらもちろん攻撃にも強くなりますみたいな、そういう理屈を言ってるだけみたいな。
で今、まあ、まともにその効果が確認されてるのは、あのアドバサリアルトレーニングっていう、その学、まあ、データオーグメンテーションみたいに、あの学習時にアドバサリエクサンプルを、まあ、なんかある種生成してそれを学習データに入れちゃうみたいなアドバサリアルトレーニングが、まあ一番今のとこ効くと言われている。だ結構だ、問題としてはその学習時にやんなきゃいけないんで、あの既存のモデルに適用できませんってとこと、まあ、計算量は上がっちゃうっていう感じですね。
あれですか、デノイジングオートエンコーダーみたいな感じですか？なんか最初にノイズのすれば、
それはだからそのプリプロセッシングモデル自体を眼形にするってやつと、そのプリプロセッシングとして、はい、あのモデルをそのなんかビナインっていうんですけど、うん、そう、俺気づいた。あの、日本語で研究の話をしたことがないということに気づいた。だからその、プリプロセッシングとして、あの、そういうデノイジングしちゃうっていう、その、まあ、大体2つの方向があって、で、そのプリプロセッシングの方は、まあ、本当にいろんな手法が提案されてて、
うん。
だそれも、で、あの、この界隈強い、すごい、あの、ニコラス・カリーニっていうなんかレジェンドが、まあ、Google ブレインにいるんですけど、まあ、彼が毎年、大体その年にこう、いろいろ提案された、あの、防御手法を、あの、その、バイパスできるぜって、だからその、防御があっても攻撃できるぜっていうのを毎年示してるんで、だいたい今のところ攻撃は彼に破られてますね。
面白いですね。
まあだから今のところ攻撃側ですけど、だセキュリティのコミュニティとしてはちゃんとディフェンス側のディスカッションもしなきゃいけないっていう話で、だそうディフェンスのその手法もかなり評価されるので、 PhD の最初どっか終わりの方では自分で提案した攻撃に対するあのディフェンス手法を提案しないとなとは思ってますね。
おお、かっこいいな、それ。
自分の作った AI 同士で戦わせてるみたいな感じですよね。
いや、このセキュリティの分野は結構マッチポンプなんですよ。だから自分で、あの攻撃作って自分でディフェンスすればいいんで。
そうですよね。ウイルス作って抗体も作るみたいな感じですもんね。
それはその場合攻撃側の価値が下がっちゃわないんですか？
だから先に、
それで防御できるんだったら、
まあもちろん下がりますけど、まあ論文通ってればね。まあ私の場合は完全に多分自動運転車に対するそのアドバサイエクザンプルやってる人はいないんで、まあセキュリティの分野のその最初の攻撃っていうのはかなり評価されるので、地面に車線書いちゃうみたいなそういう攻撃はあったんですけど、システマティカルに攻撃したのは我々の仕事が最初だみたいな、そういうクレームの仕方をしてますね。だからその、どこまでがその車線を書くのか、どこまでがアドバサリアルエクザンプルなのかっていうのは、もちろん議論があるんで、その辺の議論は論文でしてますけど。
この分野って、結構、ホットなんですか？割と研究者はたくさんいる分野なんですか？
あ、自動運転車のセキュリティですか？
ですです。
あ、は、そんなにです。 そうね、ただ最近、まあ、増える傾向にはもちろんありますね。だ最近、
うん、
その、
うん、
まあ、オープンソースでもリソースにこうアクセスできるようになってきたんで、まあ、やっと出始めたって感じですね。
うん、
まあ、あとはあの、まあ、テスラのをリバースエンジニアリングしたりみたいな、そういうのは出始めて。
うん、
まあ、ただ、基本はその、企業秘密なので、まあ、やっと、まあ、うん、オープンソースでも、ものが揃ってきて、まあ、アカデミアでもできるようになってきたって感じですね。
まあ、セキュリティっていうよりは、今、自動運転車自体を完成度を高めないとっていう方に、多分、リソースが割かれてますもんね。
だ今のレベル4の、ウェイモのタクシーとかは、あれはなんか、地図データがすごいんですよ。その、だあのカメラのパーセプションはカメラって ほとんど使われてないんですよね。あのサプリメンタルには使ってるんですけど、うん、だ物体検知はライダーでやっちゃって、あとローカライゼーションって言ってその、うん、あの自分が今地球のどこにいるかっていうのさえちゃんとできちゃうと、うんうん、あの車線検知する必要ないんですよ。だ地図データがあって自分がそのセンチメートル単位でその地図のどこにいるかって言ったら車線情報は地図上に載ってるんで。
そうですね、うん、確かに。
だか今その特にレベル4レベル4の自動化だとだローカライゼーションが多分一番大事ですね。あの今自分がどこにいるかって。
なるほどな。なんか僕もその機械学習の異常検知のやつを工場に入れたりする仕事とかをしてたんですけど、それってこうニューラルネットを賢くしていくコストよりもどっちかっていうとなんか撮影環境をもっときれいにしましょうとかデータの取り方をもっといい感じにしましょうみたいに環境を整える方にコストを振った方がよりこう求められてる成果に達すると思っていて、さっきの話だとなんかそんな感じですかね。車においても結局そのモデルを賢くするっていうよりは地図データをもっとリッチにするとかライダーから取れる情報をもっと増やすみたいな風にするっていう。
ああ、そうですね。
ニューラルネットの行く先は結構やっぱそっちなのかな、一旦は。
いや、だからローカライゼーションってニューラルネットワークないので。
GPS とか地図のデータをリッチにするってことですよね。
うん、まあ、現行の、もちろんそのレベル5、だからその地図データなしに人間、レベル5はその人間と同じレベルの、あの、自動運転なので、まあ、そうなると人間は一応地図なくても運転はできるじゃないですか。
はい。
まあ、そうなると、うん、あの、そのカメラ情報も使わなきゃいけないですし。
うん。ああ、まあ、そうか。段階踏んでやっていってるってことか。
まあ、今データ集めてみんな頑張ってレベル5にしようぜみたいな感じですね。
うん。うん、うん、うん。
だ今だいたい動いてるどの、あの、自動運転車のサービスは、まあ、レベル4の自動運転で地図データをゴリゴリ使ってるって感じですね。
うん、
でライダーがやっぱすごい。物体検知もライダーでできるし、うん、そのローカライゼーションもライダーでやるんですよ。うん、で、GPS、そのオートウェアっていう日本初のその日本が作ってるオープンソースの自動運転ライブラリだと、あの、GPS はイニシャライゼーション、初期化の時にあの GPS を呼び出して、で初期化した後はそのライダーの情報で周辺のそのでマップと付き合わせて、あの、
なるほど、
位置同定をするって感じですね。
うんうんうん。
でそのアポロって言ってバイズが作ってる自動運転車のやつだと、あれはそのいろんなソースからその位置同定してて、 GPS、 ライダー、IMU だからその感性、そのハンドルとかその速度から求めたその位置の更新を、まああの、
うん、
カルマンフィルターで処理して、あの位置のアップデートを複数のセンサーからやってるって感じですね。まあ、だから今はローカライゼーションがすごい大事で、だから私はカメラを攻撃するためになんか、うん、あのレベル2の自動運転に対処を移したって感じですね。
なんとなくなんか全体図のどこの話なのかが結構分かってきた気がする。
やっぱなんかライダーで収集されるデータに対する敵対的攻撃とかも研究されてたりするんですか？
あ、あります、あります。だ去年の ACMCCS とかには研究が、あの論文が出てるんですけど、ただあれ、問題があって、実世界では厳しいんですよ。ライダーってそのピュンピュンレーザーを飛ばしてるんですけど、
うんうんうん、
で反射してきたのを受け取るわけじゃないですか。
そうですね。
で受け取るその受容野ってそんな広くないんですよ。だからあの動い、うん、高速で動いてる車にその受容野をめがけて、あのその悪意のあるそのレーザーを照射するっていうのは厳しいんですよね。
ああ確かに。
そうやって攻撃するんですね。
あとそのライダーの周波数もあって、だ攻撃先の周波数を知らないと、うん、まあそれはあのレーザーの周波数を知らないとそれは受け付けてもらえないんで、
うん、
あと新しいモデルだとその周波数もランダムに変えるみたいな話とかもあって、
うん、
だライダー攻撃できたら今の自動運転車はたやすく攻撃できますけど、ライダーを騙すのはすげえ大変です。
あ
で今自動運転車はライダーに頼りきりなんで、まあ私は諦めたって感じですね。
うん、車自体が走ってるライダーではなくて、外からなんか全然違うライダーを受け入れさせて、誤認識させるっていう攻撃なんですね。
そ
うですね。
あとはその、まあリプレイアタックとか、だからその、対象のライダーが発したやつを覚えといて、それを照射するとか。
あー。
リプレイだったりリレーアタックとかはやってるんですけど、まあ、いずれにせよそのエイムしなきゃいけないんで、そのライダーを、それが難しいですね。でそれもそのポイントクラウドで1点入れたところでは意味ないので、ノムで何個だっけな、何個で入れれば大丈夫みたいな評価もあったんですけど、20個とかだったかな。でそれをまあ複数フレーム入れなきゃいけないんで、あと CV 画像分析の世界だと、あの標識を騙すっていうのは結構あるんですけど、なんか標識って騙してもあんましょうがないんです。で、あのさっき言ったあの地図情報に標識情報も入ってるんですよ。
あ、へえ、そうなんですね。なんか
テスラは最近取り始めましたけど、まあ、
うん、
地図あればその標識は見る必要ないって、その車、あの、うん、その車線にその地図上、あのどんな標識、あの中近なのか、うん、あの制限速度とかも紐づくので、
うん、
あの標識の攻撃はそんなに深刻じゃないって感じですね。
面白い。なんか視覚的に撮ってる情報、カメラの情報って車線ぐらいなんですか？そしたら車って今、
ああだからし。
あとあれか、往来してる人とかか。
車線も取ってないですね。
うん、あ、そう、なんですか。あ、だから、車線は。
いや、車線、その、オートウェアは車線検知ないです、あれ。で、バイズ・アポロは車線検知してるけど、カメラのキャリブレーションにしか使ってないです。デフォルト設定だと。
うん。
だから車線検知は、いらないんですよ。ライダーと地図があると。
ああ、あれ今の車がじゃあ車線をきれいに沿って走ってるのって、車線を見て走ってるわけじゃなくて、周りの車との感覚とか地図情報だけから走ってるんですか？
それはライダーあるレベル4はあのローカライゼーションと地図情報でやってて、ライダーないレベル2の今その実際に車にプリウスとかに入ってるやつは、あれは画像とレーダーと画像を使ってるんですけど、
うんうん、
多分ディープラーニングじゃないです。うん、トラディショナルな車線検知を、うんうん、あの、エッジ検出からの車線検知でやってますね。
あ、理解しました。ちょっとこの研究の流れで、いくつかもらってるお便りのコーナーをここでやりたいと思ってまして、はい、まず一つ目は、質問は、留学して、PhD を取ろうと思ったきっかけや、それから現在に至るまでのいろんな話を聞けたら嬉しいです。という質問が一つありました。で、これは現在に至るまでのいろんな話っていうのは今していただいたから、 大丈夫かなと思うんですけど、PhD を取ろうと思ったきっかけって、なんか、どうなんですか？
まあ、もともと、就職した時の PhD は悩んで、まあ、人生のどっかのタイミングで取りたいなって思ってて、で、仕事がまあ、一段落したタイミングで、まあ、どうすっかなって思ったら、やっぱ PhD 欲しいなってなって、でも日本で取ってもしゃあねえなって言って、アメリカ行くかって、そんな感じでしたね。
全然日本では選択はなかったんですか、本当に。
まあ、アメリカ見たかったっていうのはもちろんありますね。なんか英語話せないまま一生終えんのも嫌だなとか思ったり。あとアメリカのあのソフトエンジニアのあの給料を見るとちょっと行ってやろうかみたいな気にはなるじゃないですか。まあ一応、まあ会社も最初研究開発部で入ったわけじゃないですか。で、研究開発よりのキャリア進めていくのに PhD ないのもまあ格好つかんなとは思ってましたね。
シリコンバレーとかってすごい物価が高いようなイメージがあるんですけど、アーバインの周りはそうでもなかったりするんですかね。
あの、外食は高いです。外食と家賃が高い。
家賃。
あの食材の値段は同じか、物によっては安いぐらいまでありますね。一人身だと気にしないですね。まあ、ベイエリアはちょっと異常なんで、家賃があれですけど、私のところは田舎なんで、で、しかも、一番安いところに、安い大学の寮に入れたんで、月560ドルっていう破格なとこに入れてるんですけど。で、まあ、これが既婚者になるとまたちょっと違ってきて、あの、学区って概念が出てくるんですよ。あの、いい学区に行かないと、アメリカだとその、下がとんでもないことになってて、だいい学区の地区は家賃が高いので、だ子供にいい学校に行かせるために家賃高いところに住まなきゃいけないっていうのが出てきたりで。だ一人身だったらそんなに日本と、一人身で自炊するならそんな変わらないです。
日本の学校みたいに、この地区に住んでる人はどこどこ学校ねっていうふうに決まるんです
か？なんか私も、あの、また聞きなのでよく分かってないですけど、まあそうみたいです。
それ、さっきちらっと、あの、就職というか職業の話出たから、僕も聞いてみたいんですけど、あ、そう、僕のように、その前にですね、僕のように地理が分からない人にちょっと話をするとですね、今、高見さんがおられるアーバインっていうところは、あの、アメリカの西海岸の海の近くの、ロサンゼルスの近くっぽいんですけど、そこからみんな大好きシリコンバレーまでは車で6時間ぐらい北上したらシリコンバレー、サンフランシスコ。
車は使わないですね。飛行機ですね。
え、そうなんですか。なんか6時間ぐらいだったら東京大阪間ぐらいか
って思うんですけど。いや、それはまあ若いですね。この前あのサンノゼで学会やった時はあの研究室では飛行機で行きました。
なんか。ああ、もう飛行機の距離なんですね、はい、全然。なんかあの、アメリカの荒野をひたすらまっすぐ6時間走った
ら着くみたいな。知り合いが、あの、シアトルで、あの、インターンするときに、あの、車で行ってましたね。
まあ、車ぐらいの、頑張って車ぐらいの距離かなって思ってたんで、なんか、アーバインの出身の人とかは、サンフランシスコの方の IT 企業に、就職したりするのかなって、あの、シリコンバレーの方に行って思ってたんですけど、なんか、周りの研究室の人とか含めて、こう、卒業後とかってどうしようみたいな、そちらの学生の人とかはどうなるんですか？
なんか、インターン行ってる人とかはいますけど、もちろん Google とか Facebook、Amazon。ただ、うちの研究室ってすごい新しくて、よくわかんないんですよね、まだ。まあ、でも、もちろん、あの、ベイエリアでの、就職もありますし、まあ、LA も結構求人ありますし、
ああそうなんですね。ロサンゼルスってなんか IT 系の企業ってどういうところがあるんでしたっけ？
ああどういったところっていうか、まあ普通に Google とかも LA オフィスで募集してますし、
ああなるほど。
Amazon はアーバインオフィスかのブランチがあるし、なんか一応そのIT 特化してるって言いますけど、まあ、まあもちろん ベイエリアとかに比べたらって感じですね。ただアワインって、うんうん、あの全米有数の治安の良さなんで、子育てするにはめちゃめちゃいいんですよ。だからなんかこう子持ちの家庭とかアーバインで暮らしてアーバインで勤められたら最強なんじゃないですか。
家賃高そうですね、それを聞くとやっぱり。
まあ高いけど、そうですね、高いですね。けどまあ、
うん、ビーチも近いですよね。だって
あ、だからあっちの、そうですね、ニューポートビーチとかの方に行くと高い、あ、高いのか、まあ金持ちはいっぱいいますね。
この就職の流れで気軽に聞いてしまうんですけど、高見さんってPhD 終えられたらどうしようみたいなんてあるんですか？
こっちの企業で数年働こうかなとは思ってますね。
おお。
で、どうなるのか分かんないですけど。アカデミアはあんま考えてないですね。
うんうん。
なんか、英語で学生を指導できる気がしない。
英語の壁がある。やっぱり。
まあでも、それはまあ完全に論文業績によっちゃうんで。まあでも今んとこアカデミアは考えてないですね。お金稼ぎたいし。
企業は何系みたいなのがあるんですか？希望とかも。
まあね、まあGoogle、Facebook、Amazon とかで、まあリサーチポジションよりのがあればいいかなと思ってますけど、まあ自動運転車もやってるんで、まあ自動運転車周りで論文持ってたら、あのね、トヨタリサーチとか、あとテスラとか、まあいくつか車、自動車会社系もいいかなと思ってますね。
うん、夢があるな。
まあまだ PhD1 年目であと4年あるんで、あんまり就職のことは考えてないですね。今
は、もう先は長い、う
ん。今はとりあえず論文を積んで、その、あの、リサーチインターンに行けるようにするって、そういうフェーズですね。うちの教授は、あんまり、あの、エンジニアリングインターンは行くなみたいな、まあ、行くなとは言わないですけど、行くのにすごいポジティブな対応じゃないんで、そんな行くぐらいだったらうち、夏も大学にいて研究しろみたいな。
ほうほうほう。
だまあリサーチインターンでちゃんとペーパーになるんだったら行っていいよっていう形 で、うん、でそういうインターンはペーパーがないと選考通らないので、今はとりあえず論文を書かないとどうしようもないって、そんな状況です。
高見さんの1本目が無事に通ってほしいですね。
いや本当っすよ。でも結構自信あるんですよ。だから、まあ
かっけえな。
まあでもレビューはランダムな、まあ予想できないんで。
うんうん。あとですね、別の方の質問でですね、機械科学全体におけるホットな話題は何でしょうかっていう、ちょっと大きい質問なんですけど、あ、計算機科学全体におけるホットな話題は何でしょうか。
まあ、やっぱ医療なんじゃないですかね。今のそのコロナの話もありますし、ちょっと前にその目の糖尿病性網膜症のやつで、Google がインドでのプロジェクトがうまくいかなかったとか、あるので。
あ、見ました。
うん、まだその最後医者と その医療の現場レベルまでは落ちきってないんで、まあやることはいっぱいあるんだろうなって気はしてますね。
その ML 分野の人として結構医療系に注目してる人が多いっていう話ですか？
ああ、まあその一般論は分かんないですけど、まあやっぱ金の匂いはしますよね。
うん、そうか。まあ、コロナ、そうですよね。コロナのタンパク同定とかも結構 ML の人たちが話してるような気がしている、自分のタイムラインでは。
まあ、タンパクだったり製薬だったりもそうですし、
うん、
まあ医療はまたちょっとあれですけど、う
ん、あとですね、またちょっと毛色の違う質問なんですけど、データサイエンスのエンジニアはデータサイエンスのエンジニアはどのようなツールでデータ管理、データ解析、レポート作成をしているのでしょうか。
ああ。
っていう質問が来てまして。
これ
は。
ツイートに流れたやつですよね。
あ、そうです。結構、ロボットの。
そうですよね、ロボット
開発かなとかで有名な方です
ね。そうですよね。あれ、名前が出てこない。ああ、酒井さんですよね。酒井さん。
うんうんうん。
なんか、大噂はかねがねっていう感じなんですけど、お会いしたことはないんですけど。
僕も、はい、ないんですけど、聞いてくださってるみたいで、多分、もともと、もともとというか、その方はエンジニアの方なので、なんかデータサイエンス系の人はどうやってそういう、どんなツール使ってるか的な話なのかなっていう思ってるんですけど。
まあ。
これって、僕たちも一回、白金 FM で一回そのデータ管理、データ解析、レポート作成、どうしてるかとか、ツールなんか使ってますっていう話を、しようねっていう話をしつつ全然まだしてなくて、まあいつかしようとは思うんですけど、高見さん的にはなんかまあアカデミックの分野でもいいと思うんですけど、なんかこの辺ってこだわりあってやってる方法ありますか？
ああ、待って、まあモデル作ったり分はありますけど、やっぱこのご時世はビッグクエリーがすごいですよね。ビッグクエリーに入れとけば大体何でもできるみたいな。で、まあ、意図的に私も前処理は SQL 側に寄せるようにしてますね。まあ、やっぱその SQL で書くとビッグクエリーが頭いい感じに並列処理してくれますし、あと客先も SQL だったら分かる人とかいるじゃないですか。だから Python の Pandas ゴリゴリ書いたのはさすがに私も読みたくないけど、テーブルがあって SQL 渡されれば、まあ、やってくれる人とかはいるので、
うん。
その、あと、Pandas ってデータフレーム、中身に何入ってるかって、テストコードでも書かない限り、コードから見えないので、
うん。
SQL って形で一応スキーマが残ると、まあ、どんなの食わせてるかとかも一応、まあ、本当はドキュメントあるのがいいんですけど、わかるので、うん、だ可能な限り SQL 側で処理するようにはしてますね。
へ
え。最近はもう、まあ、ビッグクエリー様々で、うん、でそれを、まあ、Pandas とかでちょっと図示したいときは叩くって感じでやってます
ね、うんうんうん。今も使われてるってことですか？研究とかで。
研究では使わないですけど、
カグルとか。
カグルとか。まあ、研究だとさ、最近はまあ、Excel じゃなくても、Google スプレッドシートになっちゃいましたけど。
うん。
まあ、Excel は Excel であいつもいいんですよね。
うん。
あのまま納品物になったりすることもあるじゃないですか、Excel が。
うん。ですね。
だ Python だとちょっと、まあ、ノートブックでいいって、まあ、リテラシーのあるお客さんならいいけど、
うん。
まあ、普通はないので、
うん。
まあ、Excel、だ可視化は Pandas、Excel でやりつつ、まあ、基本はその SQL が、まあ、あるデータウェアハウスを中心にやっていくって感じですね。
うん、
だデータウェアハウスに入らないレベルになると、だちょっと、まあ、それはまあもう、まあ、エンジニアの領域になってくるんで、まあ、またそれは考えないといけないって感じですね。GCP だとクラウドデータフローを途中に挟むのかとか、基本は、データウェアハウス上で SQL で頑張るっていうのが、まあ、可読性と並列性を考えるといいかなと思ってますね。
なんか共有性みたいなのを考えても、Google のサービスに乗っちゃうっていうのが一番楽ちんですよね。
そうそう。まあ、SQL、いい言語かっていうと手放しには進められないんですけど、まあ、あいつはあいつでね、表現力が低い分、まあ可読性は、まあ可読性悪い時もあるんだけど、まあ渡しやすいっていうのはありますよね。
うん。レポート作成か。レポート作成、お客さん向けのレポート作成とかだと、やっぱり普通にパーポとか Google スライズとか使いますけど、研究の分野で、レポート作成みたいなんて、なんか、どういうもの使われてるんですか、今は。
今は Google スプレッドシートと、スプレッドシートとスライドですね、Google の。
ああ、やっぱそうなんですね。
いや、あれ便利ですね。なんか改めてまだ学生やってるけど、私の時はあんな便利なツールなくて。テフもね、今オーバーリーフで共同編集とかできちゃうから。
うんうんうん、
そう、みんなもう共同編集ができるのが当たり前なんですよ。Google ドライブとか。いや、本当
そうですよね。で、まあじゃあ質問にはそんな感じですかね。 ありがとうございます。後編の方でじゃあちょっとカグル周りのことを聞いてもいいですか？
はいはい。